西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今日はちょっと暖かくてほっこりしたわっていう方も多いんではないかと思いますが、4週目でございます。1月のということは今日は生放送です。お二人のゲストティーチャーへのね、いろんな質問などもお受けしたいと思います。それからまだクイズに答えてないわっていう方はまだまだ間に合いますので、急いで送っていただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらでお待ちしています。さて、1月は水を引く、使う、争うと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生と中谷真由香先生をお迎えしてお届けしてまいりました。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いろいろとね、皆さんからメールいただいてるんで、ちょっとまずご紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。水をめぐるお話、興味深く拝聴いたしました。折しも先日1月17日は阪神淡路大震災から26年、震災当時我が家の周りの断水は1ヶ月近く続き、歩いて10分とかからないところにある阪神水道事業団の施設までポリタンクを下げていって給水に並びました。近くにこのような施設があって本当に助かったと思ったものです。今では蛇口をひねるという表現は古いですね。手をかざすだけでも水が出てくる、そんな水道設備も増えています。水道を敷かずに済むという循環式手洗い機も普及し始めているとか。そうなんですか。
なんかコロナ禍で、はい、ニュースでそういうものが設置され始めてるっていうのはちょっと見たことがあります
ね。世の中どんどん便利になっていくんですね、うん、ではいろいろな話題を書いてくださってるんですが、番組でお話しいただいた内容に関連して細かいところですが質問させてくださいということなんですね。第2週百件日に関して某 Z 社の住宅地図を見ながら拝聴しておりました。百件日川という表示が見えましたが、国道171号線の南側に入るといろいろと水路が枝分かれしているようです。これはかつて各神殿に水を配った水路が現在も残っているということなのでしょうか、ということなんですが、2回目担当は中谷さんでございます。中谷先生、はい、じゃあこれお答えいただけますか。
はい、江戸時代にですね、前も第2週の時にお話しさせていただきましたけれども、はい、まあ、湯郷と呼ばれる人たちと、まあ 湯親と呼ばれる人たちのが、まあ、持っていた百間日の水が流れていたところになるんですけれども、まあ、その範囲がですね、結構まあ百間日と今言われるところから今の西宮神社のあたりの方まで結構流れていたということなので、うん、
はい、
その水路が、まあ、今も残っていると言えるかと思うんですけれども、うん、まあ、具体的にはですね、西宮市市の第2巻がありまして、はい、そのところにですね、フズがついておりまして、その第4図を見ていただくと、はい、江戸時代に流れていたあの水路の図がありますので、そちらとですね、あの某 Z 社のですね住宅地図を、はい、あの並べて見ていただくと、具体的にあの水路の流れっていうのが分かるんじゃないかなと思います。
ほぼ同じようなものもあり、また違うところもありということになるんですね。
そうですね、そこら辺も、はいはい、具体的に確認していただければ
と、見比べてみていただきたいと思います。それから第3週上ヶ原用水に関してなんですが、上ヶ原の町名に1 番町から10番町までありますが、これは農業用水の取水順位によると何かで聞いたことがあるんですが、それはこの上ヶ原用水からの取水順位ということなんでしょうかというご質問なんですが、
こちらはですね、はい、取水順かどうかっていうことはちょっとわからないんですけれども、うん、まあ、もともとその水を引くときにですね、1番から12番まで地区割りをしていたと言われてますので、はい、まあ、その名残がですね、今の番地の名前、番町の名前につながったというふうには言えると思います。
この番号順かどうかっていうのは詳しい文献は残っている、
はい、
ということだそうでございますよ。さあ、そしてこちらはラジオネームガラモン24385ことガラですと言っていただきました。今日4週目に生瀬の水路のお話もあるのかな。2018年春の桜 FM のラジオウォークで生瀬周辺の文化財を郷土資料館の方と回らせていただきました。その時、生瀬の町に引き込んでいる水路を教えていただき、水源から町まで水路に沿って歩きました。あの水路も長かったです。しかも微妙な傾斜で水を流しているというのに感動しました。昔の人の知恵はすごいですね。そしてそれを今も守っている町の方のご苦労には頭が下がります。西宮は温暖な気候な分水に困ることが多かったんですね。鳴尾の義民団の話だけでなく、水争いの話は昔話でもいくつかあるようですね。広田神社の入り口のところにも水争いに関連する石碑がありますね。水争いがあったけど水路を発達させ村々を潤してくれたから今の西宮があるのですよね。その分市内には縦横無尽に水路がある。西宮の水路の総延長は他の市と比べてどうなんでしょう。多いんでしょうか、少ないんでしょうか、そんな疑問も湧いたりしますということなんですが、これはどうなんですかね、水路の総延長というのは。
そうですね、総延長はちょっと調べることができなかったんですけれども、ね、はい、まあ、農業したりあとは、まあ、いろんな工業をしたり、そういう時には水っていうのはどうしても必要になってくるものですので、人が住んで人が営みをしている場所には水路ありっていうことで、はい、とってもどこでも身近な存在だったのか、どこでもやっぱりその地域の人が苦労されて保ってきているものなのかなというふうには思います。
やっぱり水はとっても大事なものですもんね、生活にとってね。
そうですね、
はい、ということでございました。さてガラさんが今日は生瀬の水路の話ですかっておっしゃってるんですがちょっと違うんですよ ね、 そうですね。これはまたの機会にでもねまた聞かせていただくことにいたしまして、今日議題というかタイトルとして上がっているのは兜山の霊水という、
はい、はい、今日は兜山に湧いたという不思議な水のエピソードを紹介させていただきます、
は
い、今日
は笠井さんの担当でじゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
さて兜山の霊水、いつ頃どこに湧いたんですか。
はい、兜山の霊水についてはシーヤキューベ覚えのことという、まあ、江戸時代天明7年から文化7年にかけて24年間はい、西宮の町人が記録した古文書があるんですけれども、こちらに、記録されています、
はい、
時は、寛政10年1798年のことなんですけれども、
はい、
5月の項目に兜山観音寺の山内に霊水が湧き出るというふうに出てきます。でこれ場所について続いて書かれているんですけれども、六軒神殿より登り上ヶ原村より登る、でその道が出会って少し左の方の谷間に湧いたというふうに書いてあります。
今で言うとどのあたりになるんですか。
そうですね、うん、まず明治の地図で、六軒神殿と上ヶ原神殿からこう兜山に登ってくる道をちょっとこうなぞってみて調べたんですけれども、はい、それがちょうど合流する地点がだいたい今でいうと兜山森林公園前のバス停の少し西側、はい、観音寺の方に 行ったところに駐車場があるんですけれども、はい、その駐車場の付近かなというふうに思います。
今もここだっていうのが分かるようなものっていうのはそこにあるんですか？
実はですね、はい、そこに、兜山88箇所の1番、第1番の石像がありまして、はい、その前に井戸があるんですね、うん、
はい、
でさらにこの1番の弘法大師像の大石、うん、大の石に水大師というふうな文字が
刻まれている。じゃあもうここですねただ今水はその井戸には湧いてるんですか？
今はもう枯れてしまって湧いてはいないんですけれども、あ、はい、あの石で作られた井戸枠が残っています、
うんうん、じゃあ多分ここだろうと。
そうですね、多分ここじゃないかなと思って日曜日にちょっと見に行ったんですけれども
そうなんですか
今もしっかり現地にありました。
そうですか、
はい、
この兜山88箇所っていうのはかなりこれあの今もですけど、まあ、有名なところになりましたよね。
そうですね、はい、あの郷土資料館の方でも88箇所、うんうん、まあ、西宮町歴史調査団が調査した結果を、まあ、出させていただいたんですけれども、これも第2版まで出まして、
すごい
ね、とてもたくさんの方に手に取っていただいてます
、はい、
でこの88箇所っていうのはあの有名な四国88箇所のミニチュア版でして、まあ、写し霊場っていうんですけれども、
はい、
だいたい江戸時代に全国的なブームがあっていろんなところに作られたんですが、うん、兜山88箇所は寛政10年1798年に作られたもので、まあ、全国から見ても結構古めの霊場になります、
はい
はい、で88箇所なので兜山の中に88箇所、うん、四国の88箇所に見立てて仏様石でできた仏様があの置かれているんですけれども、これは西宮町の町に住んでいた人とかあと観音寺と関わりの深い近隣の村の方がですね世襲になって整備されたもので、こちらがいつできたかっていうことも椎谷久兵衛覚えのことにきちんと記録されています。
はい、
寛政10年の2月24日の日付で観音寺石仏供養というふうに出てきます。
うーん、
でその項目には、美濃都市ですので、天明5年に、勘定がされて、
うん、
そこから4年かけて整備されてこの年に、まあ、お披露目になったっていうふうに書いてあります。
なるほどね。で、まあ、これがきっかけでその観音寺っていうのが随分有名になったというかちょっとしたブームになったらしいですね。
そうですね、この日記にはですね兜山88箇所が2月にできて、うん、で5月には霊泉が湧いた、
はい、
でそれ以来ですね観音寺に参詣する人が絶えなかったっていう記録がどんどんと出てきます。
かなりのブームですか？
そうですね、はい、あのとても詳しく書いてあって、まあ、5月に水が湧いてそれが噂がまあ遠くに広まって、
うん、
とても参詣者がやってきたと。8月になるとある時は毎日 6,7 艘の船が西宮にやってきて参詣者を乗せてやってきたと、
うん、
なんですけれども8月の下旬に至るまでに、14艘から15艘になり、
すごいじゃないですか
それが20艘になり、
まあまあ、
40、50、で最終的には、7、80艘に及んだっていうふうに書いてありまして、
本当一大ブームですね。
そうですね、1ヶ月ぐらいの間に今10倍ぐらいの人を集めたっていう感じで記録されています。
それだけその霊泉霊水それからこの88箇所っていうのがご利益があったっていうことなんですかね。
そうですね、人を集めたっていうことでご利益については岡本家文書の日記にどんなものがご利益があったかっていうのをちゃんと書いてありまして、はい、岡本家文書っていうのは、上河原林村に住んでいらっしゃった、尼崎藩の大庄屋を務めた岡本さんっていう方が記録された日記なんですけれども、はい、
これ結構有名ですよね。
そうですね、
よく登場してきますよね、
はいはい、これあの資料群全体が西宮市の指定文化財にもなっています、う
ん、はい、
でこれ時代はちょっと下るんですけれども、うん、文化11年1814年の7月の、日付で書かれている項目に、
はい、
兜山弘法大師水というあの名所が出てきます。
これがその冷水ですか。
そうですね、はい、続くあの言葉にですね、山中の道の谷にある石仏の下から湧き出ているって書いてあるので、 おそらくこの C 野球部覚えのことに書いてあった冷水と同じものじゃないかなと思います、
は
い、
でそこに御利益も書かれてるんですか。
そうですね、この年はあの稲子による作物の被害が発生したようで、
はい、
作物にまけば虫を、退治できるっていう水を求めて遠方から参詣者が昼夜群衆しているっていうふうに書いてあるんですね。
え、これあの飲めば例えば万病に効くとかそういう冷水ではなく
そうですね、
稲子退治の水だったんですか。
実はそうなんです。農業に関する冷水だったんですね。
あ、なるほどね。でもそれだけの人が押し寄せてきたというのはやっぱり農業が
そうです、ね、
いろんなところで、
はい
ね、すごい大事なお仕事だったということですよね。
でさらにこの農業のために、まあ、あの産経者がやってくるんですけれども、うん、それがあの経済を刺激して、
はい、
西宮町も潤ったっていうふうに書かれていて、これはあの完成10年のことなんですけれども、うんうん、船がですね西宮町に、まあ、最終的に80艘1日80艘ぐらい来るっていうことなので、うんうん、とっても港がにぎわうんですね、
はい、
で港にはあの水茶屋といって、
はい、
まあ、あの参詣者にお茶を出したり休憩させたりするような、うん、まあ、簡単なお茶屋さんができてきたり、うん、であとはあの考察場にぎにぎしくっていう風に記録されていて、
はい、
交差場っていうのは今の札場筋の交差点あたりに、うんうん、江戸時代 の、まあ、あの掲示板のようなものがあったんですね、でさらに南の方にも、まあ、同じように浜方の掲示板があって、
うん、
この札場っていうのはこう西宮町の南北のメインストリートみたいなところだったんですね。
今もね札場筋という名前が残ってますから ね、
はい、
でもあの札場筋のところからそこまで上がってったんですね。
そうですね、船に乗って南からやってきた人が北に向かってこう道を歩いていたという感じかな。
結構距離ありますけれどもね。
そうですね、
でもまあそういうことで、まあ、いろんなその人の流れがいろんなところにご利益も、うんね、分けてくださったってことになるんでしょうかね。
そうですね、今は、まあ、あのもちろん水を求めてやってくる方ってなかなかいないと思うんですけれども、はい、現地にはあの仏様の前にきちんと井戸枠が残っていますし、うん、まあ、天保の頃に奉納された手水鉢とかも一緒に残ってますので、
うん、
まあ、行くと江戸時代をここの冷水はとってもあの人々に崇められたんだな、パワースポットだったんだなっていうのが分かるんじゃないかなと思います、うん、
じゃあぜひ一度 ね、
そうですね、
ご覧になっていただきたいなとは思いますよね、
はい、
今なかなかねちょっとお出かけになりにくい状況ですけれども、ね、ぜひ、まあ、あまり密にならない程度に。
そうですね、
この当時は密だったみたいですけど今は大丈夫ですからね、はい、多分ね、またお出かけいただけたらと思いますが、さあそれではここで、クイズのね答え合わせをさせていただきたいと思います。3つのクイズをお出ししました。1月4日は水をめぐる争い、こんなクイズでした。北郷用水をめぐり河原林村と争った村の名前は何でしょうかというのが問題でした。はい、笠井先生。
はい、答えは鳴尾村です。
鳴尾村、はい。そして2回目は百間美を開くで、百間はやおよそ何メートルだったでしょうかというのが問題でした。はい、これはあの中谷先生にお答えいただきましょう。
はい、およそ180メートルになります。
180メートルでしたね、はい、そして3回目の問題はこんな問題でした。大地を潤す上ヶ原用水ということで、仁川の上流に作った池の名前は何でしょうか、これが問題でした。はい、中谷先生、
答えは五階池になります。
はい、ということで以上3つの答えが出揃って、書いてくださった方の中から、さあ今月の当選者はどなたでしょうか。はい、それでは笠井先生に発表してもらいたいと思います。
はい、今月の当選者はてっちゃんさんです。
はい、てっちゃんさん、いつもありがとうございます。はい、おめでとうございます。3000円分のねクオカードを送らせていただきますので、どうぞ、楽しみに待ってていただきたいと思います。さて 今回はね、あのいろいろとなんか皆さんね、
はい、
それぞれの問題だったりテーマに詳しい質問をお寄せいただいたりしてたので、え、実はあの先ほどちょっとご紹介しましたけれども、ガラモン24385ことガラさんからですね、あのクイズそれぞれについてちょっとご質問があって、
はい、
まず1周目のこの鳴尾村、これが枝川の下を酒樽の底を抜いてつないで水路を作ったと昔話にあるんですが、実際はどうだったんでしょうか。枝川廃線の折掘り返したら木で作られた火問が出てきたと聞いたんですが、写真とかは残っていないのでしょうか、ということなんですが。
そうですね、なかなか古い話なので難しいんですけれども、
はい、
まずあの物語、昔話っていうのは鳴尾の義民のお話のことだと思います。
はい、
はい、あの義民のお話の中では四戸樽の底を抜いてつなぎ合わせて問いを通したっていうふうに表現されることが多くありまして、
はい、
このことをおっしゃってるのかなと思うんですけれども、実際にそういう樽を使ったかどうかっていうのはあの古文書とかではわからないです。
あ、そうなんですか。
はい、で四戸樽っていうのは、まあ、お酒の輸送に運ばれる一番、まあ、大きな容量の樽で、
はい、
で、まあ、あの西宮でお酒を江戸に運ぶように下り酒として運んで、はい、まあ、あの流通させるようになった時代っていうのは江戸時代の話ですので、まあちょっと鳴尾のその水争いの話と時期としてはなかなか合いづらいかなと思います。あ、なるほど。
その樽のお話は来月お酒の容器黒いというタイトルで酒ミュージアムの博士課記念所博物館の学芸員の大浦先生にお話を伺うことになっています。
じっくりそちらで
まあなるほどね。でもやっぱり西宮だからそういうものがもしかして
そうですね、物語と結びついたのかなというふうに思います。
ですね、はい。さあそれからですね、もちろんだから写真は残ってないということですよね。
そうですね、廃線の頃の写真はちょっとわからないんです。はい、
2週目の百間美、この百間美の向こう側の取水施設を見に行ったことがあります。あ、そうなんですか。仁川の下を通って宝塚市に入ったり西宮市に入ったり、あの辺りは市の境がややこしいみたいですね。結局百間美の取水施設は西宮市なのでしょうか、というご質問なんですが、中谷先生。
はい、こちらはですね、はい、あの百間美の、まあ、出口になるあたりに関しては、はい、まあ、西宮市にあるっていうのはあの分かると思うんですけども、まあ、向こう側から撮ってるところを見ると、うん、まあ、位置としては宝塚市になるんですが、はい、で多分そこらあたりでちょっと市境がちょっとややこしいなというふうに見えると思うんですけども、うん、まあ、向こう側自体の管理っていうものが兵庫県の方が行ってますので、まあ、取水施設の方も県ではないかと。
はい、そうですか、ね、県の管轄西宮か宝塚か本当にはどっちかなみたいなところですかね。はい、ということですが、さあそして3週目の、五階池についてなんですけれども、仁川の上流に作った池、この五階池、名前の由来は池を作った村の数なのかなと思ったりしましたが、どうなんでしょう、とガラさんは質問を投げかけてくださってるんですが、これは中谷先生どうなんですかね。
そうですね、あのおっしゃる通りでして、うん、あの五箇山にできたので、まあ、五箇池という名前がついてまして、で、まあ、五箇山になった名前の由来っていうものが、うん、まあ、五箇村と呼ばれる、まあ、壇上村と上大市村、下大市村と門戸村とあと観音村のこの五箇村が、まあ、共有で使っていた山のになりますので、まあ、そこから五箇村が使ってるということで五箇山になりまして、そこに池を作ったので五箇池ということになります。
なるほど。これはそういうあの文書などでもそのちゃんとこういうふうに検証ができてるというか、そういうことなんだなってことが、
はい、お名前は出てきます、はい、
なるほどね。いやでも本当にあの水についてのねテーマで、まあ1ヶ月間お話を伺ってきたんですけれども、やっぱりいろいろありますね、昔から水に関しては。
そうですね、やっぱり生きる上で人があの生活する上でなくてはならないものなので、水にまつわるまあ、資料もとても多いですし、
はい
はい、あの気になる方も多いんだなって今回メッセージたくさんいただいて 思いました。
そうですね。でも皆さんのとってもあの細かくいろんなことを、うん、あの質問してくださってるんでうわなるほどしっかり聞いてくださってるんだななんてちょっと嬉しくなってしまいましたけれども、でもまあ本当にそのね水がその兜山のところに湧いた、それでまた人がいっぱい来たとか、うん、ね、そう本当にこう水の魅力っていうのもまた新たにちょっと感じたりもしましたね。
そうですね。
でもまあ本当にあのその観音寺っていうのは、まあ、あのそれまでちょっと不遇な時代もあって、でこの88箇所と霊水が湧いたことによってなんかぐっとこう盛り返してきたというか、そういう歴史があるんですって。
そうですね、観音寺はあの、うん、とっても歴史が古くてですね、今から、1190年前ですかね、うん、あの今年結構メモリアル 10年刻みのメモリアルの年っていう風に伺ったんですけれども、はい、であのご本尊も弘法大師が、うん、まあ、あの刻まれたっていう風な由緒あるところなんですけれども、あの戦国時代の戦火でちょっとこうあの被害を受けたのと、まあ、太閤検地ですね、豊臣秀吉の検地によってあのお寺の領地が減らされてしまったっていうようなこともあって、江戸時代の初めの頃はちょっとこう寺の勢いが衰えていた時期だったんです。でもあのお寺のお坊さんたちがですね、あのご住職が、まあ、いろんな江戸に会長に行って資金を集めたりなんだりしながら、あのお寺を再び復興させて、で、この時期ですね、はい、霊水が湧いたり88箇所があのできたり、でさらにあの、うん、二王門ですね、今西宮市の指定文化財になっているお寺の門があるんですけれども、はい、そういう門ができた時代っていうのはかなりお寺の勢いが盛んになっていって、まあ、観音寺的にも中興の時代っていうふうに言われていた時代なんですね。
なるほどね、
はい、そこにまあ花を添えた霊水っていうような感じかなと思います。
水っていうのは本当にやっぱりいろんな歴史と切っても切れない本当にすごい深い関わりを持っているものなんですね。
そうですね、
まあ、でも本当にあの今回ねこのテーマでお話をいただくということで、お二人の先生にも改めてその水のことをいろいろと調べていただいたんじゃないかと思うんですけどまだまだありそうですかね、水にまつわるお話。中谷先生いかがですか。
そうですね、まだまだ古文書の方はたくさん残ってますので、うん、はい、調べることはできると思います。
そうですか、笠井先生いかがでございますか。
そうですね、うん、まあ、川の話とか、あとは、まあ、はい、市内に残る石碑の中に出てくる水とかですね、うん、そういったもの、これからも何か発信できていければ嬉しいなと思います。
そうですね、生活から水のことを知ることもできますし、水というテーマからその当時の生活だったり、その人々の本当にあの、ね、暮らしとか信仰だったり、ね、いろんなことが伺い知れるということで、これはまたちょっと深めていくと面白いテーマかもしれませんね。
そうですね、はい、深掘りできるテーマだと思います。
そうですか、1月の、西宮徹底解剖は水を引く使う争うと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生、そして中谷真由香先生、お二人の先生にお話を伺ってまいりました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さて来月2月はお酒の容器クロニクル年代記と題しまして、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生をお迎えしてお届けしていく予定でございます。まあ、今年はねちょっと蔵開きがどうなるか、ね、まあ、多分なくなるんだろうということで、ちょっと残念なね、のんべえの方にはちょっと寂しいかなと思いますが、はい、まあ、ぜひぜひお酒の容器の話面白いですので聞いてください。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた来月。